皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は洗脳から冷め始めた日本人です。日本人もですね、この15年余りの洗脳からですね、ようやく目が覚めようと、洗脳から覚めようとしているような感じがします。まあ、ここで洗脳と言いますのはですね、この十数年のこの日本のことを言うんですね。やっぱりその何でもその安い方がいいと、それからデジタル化した方がいいと、それから都会の方がいいと、人間は全て能力で決まると、市場原理が一番素晴らしいと、サラリーマンも誰でも金儲けはですねしっかりやらなきゃいかんと、それから資産運用をしないとですね、それは、何も、財産も作れないし、資産運用する実力がないとねダメだとかね、なんか私なんかしてみればね、そんなバカな話あるもんかと、こうずっと思ってたわけですけど、ね、やっぱ本気にした人は結構いたんだと思うんですね。でしかしここに来てですね、今それ全部うまくいかなくなってますね。今までのこの洗脳に染まってた人たちは全部こううまくいかなくなっている。なんかそういうものがですね、だんだんとこの、限界を迎えて、あれおかしいなと、言い始めてですね、まあ、そして今回ですね、まあ、今年に入ってこういろんな事件がこう起きてきて、で企業もですねだんだん成り立たなくなってきてるし、まあいろんな意味でその時代がですね限界を迎える中で、みんなおかしいな、あれ違うんじゃないかと、思い始めたというのがね今の状況じゃないかなと思うんですね。まあ今言ったこの洗脳ってですね、そうですね、まあ働いているビジネスマンいたら10人中7人から8人まではねそんなもんだと思ってたんじゃないかなと思うんですね。特に若い人です。30代、以下の人たちは思ってたんじゃないかと思うんですが、どうもそれ違うんじゃないのということをね認めざるを得ないところまで今来てる感じがしますね。でこれってちょうどですね、昭和一桁世代が戦争に負けた時の姿とよく似てると思うんですね。まあ、今の30代と言いましても昔の20代ぐらいと同じ状況だと多分思いますので、そんなに年の差は、ね、関係ないんですね。生まれた時からですね、この言われてきた話がね、実はほとんどあれ嘘だったと、本当はね全然違ったのよということをですね、まあ、戦争を負けた時にこう知らされましてね、愕然とするわけですよね。でその時のこの心のですね、大きなへこみって言いますか、歪みがですね、あれ今でもですね、尾を引いてるわけですね。非常に恐ろしいことなんですけども、どうもなんかこう見てるとですね、あれ変だぞ、おかしいぞという人が随分出てきた。例えば戦争、当時であれば戦争に負けるんじゃないかっていう話はですね、まあ有識者みんなしてたんですね。こんなアメリカと戦争やって勝てるとは到底思えないと。この戦争日本の負けだと。まあ、戦争を始めた時から思ってる人も結構いましたね。しかし戦争を勝てると言ってる人の多くはですね、実態を知らない人だったんですね。で実態を知らない庶民もですね、戦争は勝てると実は根拠もなく信じていたんです。そのためですね、その実態を知ってる人が戦争を負けるって言うとですね、お前は非国民だというようなことをこう言い出すわけですね。でしかしそう言って非国民だと言ってた人もですね、自分の家が焼け落ちるのを見たりですね、自分のまあその親兄弟や親戚がですね戦争で死ぬのを見るとですね、あこれはやっぱりですね勝てないかもしれないと言って、その負けると言い出さないまでもですね黙ってしまうっていう、そういう状態にだんだん入っていくわけです。そして昭和20年8月15日に戦争が負けるとですね、一つあったのは、例えば戦争中ですね、戦争で苦労してた人たちは英雄だったんですけども、例えば親がね戦争で亡くなっちゃったとかですね、まあ戦争の厳しい中で非常に国家にその尽くしたとかいう人たちが、表彰されてたんですが、それがね180度反対なんですね。その全く見捨てられるんですね。戦争中軍部に協力した人たちってのは手のひらを返したような扱いを受けるのがですね戦後なんです。これも今まさにそうで、そのこの10年15年の間にですね、 まあ、小泉純一郎はじめですね、でたらめなことをやってた人たちって今手のひら返され始めてますね。それがまず選挙なんかにもこうよく出てるんですね。で、ですからそれは今日の問題であると同時にですね、やっぱりその当人にとってみてですね、はこれ非常に大変な問題なんですね。この10年15年ですね、洗脳されてたという意識もなくですね、で結果的に洗脳されてしまって、でそれが間違ってる、違う、このままじゃ未来が開けないと言われた時のですね、この絶望感というのはね、これはすごいものがある。実際に私なんかソビエトの崩壊の前後にこう社会人やってましたんで、ソビエト崩壊する前にですね、東ドイツだとかソビエトとハンガリーだとか連中と話をしていた。でその人たちが戦後、まあ、どうなった、崩壊後、社会主義崩壊後どうなったか、必ずしも同じ人にその後会ってるわけではないんですけども、雰囲気はよくわかりますね。今までソビエトがね、君臨してた時代には、下の方でね、うずもれてた人たちが一躍元気になって、でソビエトの時代にですね、威張ってた連中がですね、本当になんて言うんでしょうかね、変装してこの世に生きてるって言うんでしょうかね、もう生きてることそのものを隠すようになってるっていうんでしょうか、そんな雰囲気で。しかしところがですね、気持ちの中ではこんなはずじゃなかったと、これはおかしいんだと未だにこの言い続けてるんですね、心の中で。そして態度の節々に出てくる。ああ、この人は一生ですね、この洗脳をですね、捨てられないんだ、洗脳を覚めるってことがあってもですね、まあその戦争の洗脳のトラウマから逃げられないんだ、ああ大変なことなんだな、私なんかも当時よくそれ感じたものですけども、同じことが今これから起きようとしてるんじゃないんでしょうかね。この洗脳が冷めるとですね、やっぱ多くの人たちはですね、改めて、まあ、自分自身を見直すその行動に出なきゃいけませんね。ですから、まあ、本を読んでもいいしですね、まあ、特に本を読むというかその勉強は一つのブームなんじゃないですか。日本も戦争を負けた時ですね、社会主義が流行りましたもんね。当時ですから、まあ、右翼の言うことを聞いて戦争を負けたわけだから、ね、右翼なんかとんでもないと。大体その右翼であるってことは勉強してない証拠なんだと。勉強しないから右翼の洗脳に負けたんだと。しっかり勉強せいと、で自分の目と頭で確かめようという時代ですよね。で、まあ、社会主義の皆さん勉強して、まあ、それが幻想に終わってしまったところでまた一つの悲劇が生まれるわけですけども、まあ、とにかくですね、勉強しないっていうことが右翼になっちゃったんだと。日本を戦争に導いたんだと、自分で見て考えようと、これが大切だという話になります。今も私全く同じだと思いますよ。私もまあいろんなこの情報発信したり講演会やっておりますがね、大体絶対来ない人たちがいるんです。昔からね、絶対来ない人たちがいて、それは大手の銀行の金融マンなんです。これはね、もうほとんど来ないですね。もう皆無に近いぐらい来ない。特に最近ね、だってそんなのですね、そんなことされたら洗脳冷めちゃうもんね。だって洗脳を自分で冷ましちゃったらいられませんもん、そんな組織にね。そうなんですよ、洗脳ってこれおかしいと思っても自分でその洗脳を冷ましちゃったら自分はもう明日からその会社に出勤する元気がなくなりますから、飯は食えなくなるんですね。ですからやっぱりそのね、洗脳はね、自ら解きたくないという思いもね、結構やっぱりあるわけですね。ですからこういうのはやっぱり時代のですね、一番後ろにこれ回っちゃうことになります。それではもう未来を作れないんでですね、時代の一番後ろに回っちゃうわけですね。本当に悲劇じゃないかな、まあ、そんな風にこう思いますね。それから食ということに関してもそうだと思うんですね。食、食べるということです。今まではですね、まあ、ファーストフード全盛の時代でいかに美味しいその食べ物を選んで買うかということだったんですけども、まあ、こういうご時世になってきますとですね、まず本物でなければいかん、それから安心できなければいかんということになりますと、まあ、一番いいのは自分で作って食べることですね。うちも田んぼや畑やっておりますけども、やっぱり自分たちで作って食べるものは非常に美味しいですね。でそんなに農業を業としてやろうとしないで、まあね、自家消費のためだというふうに思ってやればですね、まあ、そんなに難しいことはないんですよね。自家消費のためだと割り切っちゃえばですね、決して難しいことじゃないんで、まあそうやってやっていけばですね、まあ、本物がそこにこう出てきますね。でそこでね、やっぱりそこに一つのね、壁がやっぱある人があるわけですね。土なんか触れるかと、これも洗脳なんですよね。そのなるべく土から離れた方がいい、ビルもですね、高い階層の方がね、値段が高いと、なるべく土から離れた方がいいという人たちはね、やっぱいますね。それからやっぱり何でもですね、直ちにできなきゃいかん、ボタンを押したら直ちにね、画面が変わらなきゃいかん、 ですからね、その農作物のようにですね、種まいてですね、しばらくして芽が出て、それからやがて、ね、葉が大きくなって、やがて茎ができて、やがて花が咲いて、やがて実が咲いて、実ができて、それを食べるなんてのはね、そんなまだらっこしいこと知られないんですね。世の中ですね、もっと先進んじゃうと。そんなことやったら俺は負け組だと。まだそういう洗脳に使ってる人がね、まだいるんですね。で、そういう人たちってですね、結局、どんなに急いでも、結局いい結果が出ない。急いで急いではしゃぎ回って高いビルをですね、高い金払って住んでいてもですね、全然成功しないと、まあ、そういうところになった時ですね、まあ、あれと思う人はまだ上手な人で、まあ、大体元気なくなっちゃうんですね。元気がなくなっちゃってですね、もうなんか何を見るのも嫌だと、自己否定に陥ってしまって、それっきりですね、まあ沈没ですよ。まあ、そういう人は世の中今ね本当に多い。でもね、だんだんとですね、やっぱ分かってきた人たちが増えてきてるようで、確かにそうやって沈没した人もいるんですけども、まあ、沈没した後ですね、あるいはこの沈没する前からですね、どうもなんか人生少し見直してみよう、考え直してみようと考えて行動する人は私ずいぶん増えてきているような感じがするんですね。で、やっぱりこの生物の時間軸というんでしょうかね、人間の生きる時間というのはやっぱ生物ですから、生物の時間軸とともにあるわけですね。そうなってくるとですね、この10年15年のやってたことというのは、まあ、中国の文化大革命にも匹敵するようなですね、それは非常に大きなね、精神の荒廃というものをね、日本の中にもたらしたんじゃないか、私はそんな感じがするんですね。ですからそういう人たちはですね、これからもう一回やっぱりなんかね、自分を見出すっていうことを、自分をもう一回その取り戻すっていうことをやらないといけないと思うんですね。まあ、専門家の話を聞きますとですね、生まれた時からやり直すぐらいのことがね、まあ、大事なんだそうですよ。生まれたところからやり直してですね、でそれはまあね、実際年齢は進んでるわけで、生まれ直すといってもですね、まあ、精神的にそれをやることらしいんですけども、まあ、精神的にですね、生まれた時からもう一回やり直すといいますか、生まれ直してみてですね、まあ、安心、ね、な境地、温かくてのね、明るいその境地の、ね、自分をもう一回その取り戻すということをやらないとですね、なかなか難しいんだそうであります。まあ、本当に大変なことだなと思いますけども、どうもですね、まあ、そういうことをしなきゃならない人がですね、非常に多く今世の中に出てきてるんじゃないかな、まあ、そんなことをこう感じてるんですね。で、とにかく今多くのですね、大企業や役所なんかもですね、この不況と物価高が広がってるのにまだですね、リストラしようなんて言うんですね。とにかくまだ人の首切ろうって言うんですね。他にやっぱり知恵がないということだと思うんですよね。これって本当に乃木大将を笑えた話じゃなくて、乃木大将がですね、もうとにかく203工場を取るためにですね、突撃戦法をね、全然やめないと。もういくら兵を出しちゃってみんな死んじまうのに突撃やめないわけですよね。で、思い余ってですね、まあ、大本営の方が別の司令官を送り込んでね、それやってやめさせたわけですよね。なんかね、その未だにですね、人を使い捨てにして突撃をしてやまないという組織がね、本当に多いんですね。ですからこのもう戦争がいよいよ終わりに近づいているのにですね、洗脳を冷め始めてると思うのにですね、未だに洗脳を自分で冷ますことができなくて撃沈状態になっている人がね、本当に今多いんですね。これは誠にもっての悲劇だと思います。まあ、昔のようにですね、別に軍隊がいるわけでもないし、で検閲だったってですね、何もそんなね、昔みたいにですね、ちょっとなんか嫌引くくらいとかね、そんなことは全くないわけですよね。ですからその洗脳なんかもですね、自分で解いちゃえばいいわけですね。なんとでも自分は生活できるわという覚悟さえ決めればですね、自分でどんどん洗脳なんか解けちゃうわけですね。だからそういうことを考えると、本当なんかよくその漫画なんかにあるようにね、あるいは昔の物語にあるように、なんか全部は夢だったと、ふと気がついたらですね、全ては夢で、なんかね、草っぱな一人で寝ていたと、寝てる間に夢だったんじゃないかというような状態なんですよね。ですからまあそういうねことを考えて、なんか元気を自分で取り戻してくれる人はいいですけども、まあ、そうでないとね、なかなかこれは大変なんじゃないかなと、まあ、そんなふうにこう、まあ、いつもこう思いますね。で、これからね、アメリカ人とか中国人も私もっと静かになると思いますよ。アメリカ人中国人はね、まあ、この10年ぐらいね、ずいぶん、にぎやかにいろんなこと言ってましたけどもね、 まあ、しかし国がだんだんやって傾いてきてですね、おかしくなってくるとですね、なかなかその今までのような元気は出てきませんね。なのでその一方的に物をまくし立てるっていうのはやっぱり一つ方向性が見えてると同時に視野が狭くなってるわけですね。で、視野が狭いことで結局ですね、いろんな問題引き起こして、で、元気なくなるわけですね。そうすると次に出てくる人たちっていうのは、もっと視野の広い人たちですね。ですから物事をもっとバランスよく考えることができる人たちで、そういう人たちはこう出てくるんじゃないですかな。インターネットの世界を見ていても、なんか昔みたいにですね、エキセントリックに人を攻撃するような人って、限られたところにしか出てこなくなったんじゃないでしょうかね。なんかだんだんとですね、この世界もなんか決着がついてきたっていうのかな。なんか示し合わせてみんなでなんか攻撃するような人たちってやっぱいるんでしょうね。ですからそういうのって、なんか一箇所止まるとみんな止まるんですね。ああ、これみんなつるんでやってんだ。つるんでやってると全部が同時に止まりますから、ああ、なんか面白いんだな。随分なんか手間かけてんだなってことがなんかね、こう見ていてわかるんですけども、なんかそういう特別な連中は別にするとですね、もうなんかそのインターネット上で人のことをなんか責めても始まらない。所詮はやっぱり自分の問題なんで、自分の問題だと。あるいは文句ばっかり言ってても誰もなんか近寄ってくれない。そうするとこの間の秋葉原の事件じゃないけども、結局その文句ばっかり言ってると自分も一人になっちゃう。じゃあどうすればいいんだ。やっぱりね、自分で自分の気持ちを切り替えない限り実は何も始まらないのよということをですね、このなんか恐ろしい現実を多くの人はやっぱり悟り始めてるんじゃないんでしょうかね。で、その中で趣味なんかある人はまだ救われるんですね。自分の趣味がしっかりあればですね、この趣味の世界で生きていけばね、ほとんどの趣味はやっぱりですね、何かやっぱその人のですね、気持ちを解放させるものがあるわけですから、気持ちを解放させることでですね、まあ何か次に向けたね、元気を得ることができる。あるいはまあインターネット上でもですね、仕事と全然関係ないことをやってみたり、関係ない情報発信やってみたり、あるいは NPO とかね、なんか世のため、人のためになるようなことを少し考えてやってみるとかね、まあ、そういうふうにしてるとね、こういう時代もですね、決して悪い時代じゃなくてですね、まあそれなりに自分の居場所も見つかって、楽しくですね、生きていくことができるわけです。ですからそういうことをですね、こう粛々と続けてる人は、やっぱり元気はいいんじゃないでしょうかね。なんか私、その辺はね、非常にそのはっきりと今見えてるような気がするんです。それで、うちもですね、いろんなことやってまして、3年前からロハスなことをやってんですね。畑、田んぼやりまして3年経ちまして、随分なんか立派になってきたような感じがいたします。で、先日うちにおりました特別研修生の方がですね、スライドショーの映画を作ってくれたんですね。今藤原事務所のホームページのトップ、あるいはですね、インターネットテレビ放送局からダウンロードしてご覧いただけますけども、日本再生藤原事務所の、まあ、やってる仕事ということでですね、まあ、ビデオできておりまして、まあ、ご覧いただければね、お分かりいただけると思うんですけども、やっぱりこの自然の力っていうのはですね、すごいものがあります。本当にですね、若い人でもですね、何も考えてない若い人でも変える力がね、本当に持ってるんですね。ですから、人がやっぱり余計なことをして人を潰してる部分が多いんですよ。今やっぱりね、過干渉の時代なんですね、あれ、教育でも何でも。ですから、もうちょっとですね、自然に任せて、ですから教えるとか教えられるとかいうその人の立場を超えてですね、共にこの自然の前にいるんだということでやってるとですね、結構物事はですね、やっぱうまく進むんじゃないんでしょうかね。で、やはり今の人たちは自信を失っている人たちが多いですね。ですからとにかく自然に触れて、まず自信を復活させるということをやった方が早いと思いますよ。うちの例で見てもですね、やっぱりその小田原の畑行って、田んぼをやって、それから遠山行ってですね、まあ、そこにいるっていうことでですね、元気をもらってるっていう感じがやっぱり随分ありますもんね。あれがあのままずっと渋谷にいてですね、まあ言ってみれば机とコンピューターで空理空論だけいじくってたらですね、まあ、みんなおかしくなっちゃったんじゃないんでしょうかね。どうもそんな感じがするんです。やっぱり今の時代はですね、時計が反対に振り向け、ね、この十数年のと反対に振れていて、洗脳がどんどん冷めてきていますから、やっぱりこのリアルな現実、自然と共に生きるというところをですね、しっかりと自分でその実感できないとですね、腹の底から出てくる元気というものがなんか保てないという時代に今来ているような感じがしますね。ですからこれからですね、本当にこの洗脳はですね、基本的に自分の力で解かなきゃいけないんですね。これおそらく来年、まあ、選挙とかをやりまして、来年になりますとですね、洗脳していた人たちが あっという間に舞台から消えていくと思います。昔の軍部やですね、財閥の人間が一斉いなくなったと同じように、洗脳してた連中がですね、あと1年もしない間に全部これ表舞台から消えると思うんですね。で、洗脳の手助けしてた人間はですね、まあ恐れをなして尻尾巻いてですね、どっか隠れちゃってですね、うんともすんとも言わなくなると思うんですね。で、そうなったらもうね、本当に一つ時代がもう峠を越えたっていうことなんですけれども、まあ同時にですね、その時に自分自身もね、空想になってはこんなつまらないことはありません。せっかくですね、洗脳からですね、堂々と覚めることができた時代に、洗脳が覚めたら自分の中空っぽだったらこんな情けないことありませんからね。まあ皆さんね、自分を大事にして、自分の中を明るく温かくしてですね、まあ次の時代のですね、主人公になれるようにですね、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、洗脳から覚め始めた日本人ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。